耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第956回10月26日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。初対面の女性と話すとき緊張してしまう草食系男子の皆様、こんにちは。お元気ですか？矢島正弘です。まあ世の中にね、草食系男子っていう言葉が流行り始めてからね、まあたびたび言ってますけど、いろんな人に矢島くん草食系男子だよねって言われます。褒め言葉なんですかね。もう何回も言ってますけども、あの男性に言われても女性に言われてもすごい微妙な気持ちになるんですけども、皆さんはいかがでしょうか。でね、自分が草食系男子であることはね、まあ確かに僕も否定できないんです。条件的にはバッチリ当てはまってるなと思うんです。でもね、草食系の動物の中にもやっぱり強いのいますから、ゾウとかカバとかね、知ってます？カバって陸上最強なんですよ。というわけでですね、そういう草食系男子になりたいなと思いつつ、今日も草をはむ毎日です。というわけで今回はですね、草食系男子の強い味方、精神科医ゆうきゆうさんの心理テクニックをご紹介していきましょう。皆さん、これで腕を磨きましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は7ブックスより出ております、ゆうきゆう著、いつも次がない出会いでつまずく人のための心理術という本です。実はこちらの本、新刊ラジオ第846回6月19日号ですでに紹介した本なんですね。その時に新刊 JP の方でですね、特集を組んで、漫画で学ぶ心理術、コント1、コント2、コント3というですね、まあ、紙芝居アニメを3本作ったんですけども、有名声優さんを起用したからなのか、それとも出来が良かったからなのか、動画共有サイトのニコニコ動画に転載されましてですね、なんか気づいたら大人気になってたみたいです。エンターテインメント部門のランキングで1位を取ったことがあるようでね、皆さんもしニコニコ動画のアカウントをお持ちでしたら、確認してみてください。この作品、漫画で学ぶ心理術、コント1からコント3はですね、まあ今でも新刊 JP の特集ページや、まあ前日のニコニコ動画、また YouTube でも視聴できますのでね、まあぜひ見てみてください。では本の紹介に参りましょう。詳しい解説は846回でやりましたので、今回は簡単に概要を説明します。こちらの本、出会いでつまずく人のための心理術は、ゆうきゆうさんが出会いで役立つ心理テクニックをショートストーリー形式で解説している本です。出会いがテーマになってますけども、恋愛に限らずビジネスやその他の局面でも使えるテクニックだなぁと個人的には思います。ただ本に載っているストーリーとしてはね、やや恋愛を思考したものになってます。で、注目のショートストーリーの登場人物、メインキャストは2人で、26歳草食系会社員の大阪京都くん、そして28歳肉食系キャバ嬢の星野志保さん、このお二人です。基本的にはですね、女性のこの志保さんがキャバクラを舞台に、まあ、京都くんに心理テクニックを教えていくというストーリーになってますけども、まあ、ゆうきゆうさんの本ですから設定がちょっとぶっ飛んでるところがありましてですね、まず志保さんの勤めるキャバクラ、コスプレキャバクラと言いまして、志保さんはいつも何かのコスプレをしております。そしてこの志保さんね、かなりの女王様キャラです。有給ファンにおなじみ女王様キャラです。あと結構言動も破天荒なんですね。で、主人公となる大阪京都くんはですね、まあ、名前の割には実は関東人で、本当に引っ込み思案でね、で、しかも秋葉系という、ちょっと他人とは思えない草食系の気の弱い男性さんです。まあ、軽いノリでね、漫画のようにサクサク読める本なんですけれども、載っている心理テクニックが非常に役立つので、まあ、この雰囲気を知っていただくためにも、今回も新刊ラジオドラマをご用意しました。では、こちらのドラマをお聞きください。
その日、志保さんは赤い袴を履いてやってきました。
ようこそお参りくださいました。
一体何ですか、そのいでたちは。
今日は神社デーなの。
神様への冒涜もいいとこだ。
かっこいいと言われたことはある？
いつも通り唐突に志保さんは続けました。
かっこどうでもいいのどうでもの部分の略でかっこいいじゃないからね。
まずはオーダーをさせてください。
それはゲームの中じゃなく現実世界でのお話だからね。
せめて返事をする間を僕にください。あまりないです。
そうでしょうね。そんなルックスに自信がない京太くんが女の子にモテるにはどうすればいいか聞きたいかな。
はい、どうすればモテるんですか。
それはね、二人きりになって手を握ればいいの。
なるほど。で、 責任者は一体どこですか？それができれば最初から苦労しないんですが。
まあとにかく聞いて。
はあ。
実はこんな実験があるの。ある実験で実験者は被験者同士に次の3種類の方法で会ってもらって相手の印象を聞いたの。1、目隠しをして会話だけする。2、目隠しをして会話をしないで握手する。3、会話も握手もしないで相手を見つめるだけ。この3つのパターンよ。この中で被験者に最も好印象を与えたのはどれだかわかるかな？
そうですね、やっぱり1じゃないでしょうか。会話が盛り上がれば印象も良くなるでしょうし、握手したら慣れ慣れしいとか思われそうだし。
ああ、だからあなたはいつまで経っても強度なの。
いや、そんな名前を悪口みたいに言われても。で、結果はどうだったんですか？
実はね、2の目隠しをして会話をしないで握手する場合だけ温かいとか信頼できると評価されて好感度が高くなったのよ。
会話もしてないのにですか？
加えて被験者の半数が相手とまた会いたいと言ったそうなの。
え？
会話というのは聴覚刺激のこと。見つめ合うのは視覚よね。それよりも握手という感触の方がずっとずっと相手への好感度を上げたというわけ。
じゃあ3の見つめるはどうですか？僕いつも話しかける勇気がなくてそうなって。
まったく、のび太くんいかね。見つめ合ったりしたら印象はルックスに大きく左右されちゃうでしょ。ところが手の感触だけなら京都くんだろうと福山雅治だろうとそれほど差はないのよ。わかる？
確かに。
まあ私は残念ながら福山雅治の手を握ったことはないけれど。
普通は誰もありません。でもその手をつなぐのだって難しいと思うのですが。
これはカラオケでも何でもいいの。隣に座ってこれからいい雰囲気にしたいときにはとにかく手を握ること。触覚に訴えればルックスが多少悪くても大逆転することだって可能なのよ。
でも自然に手をつなぐなんて無理ですよ。
まあ京都くんのベタベタした手に触られたらそれこそ110番されてもおかしくはないけれど。
進めといてそれですか。だいたい僕の手握ったことないじゃないですか。
確かにこれは一見堂々巡りにも思えるでしょうね。女性に好かれるためには触れるのがベスト。触れるためには女性に好かれていないといけない。
はい。
ところがここには抜け道があるのよ。女性が男に触れられても嫌だと感じないケースが一つだけ。
え？
例えば飲み会だったら二次会で別の店へ移動することもあるでしょ。だいたい夜の繁華街は酔っ払いもいるし車も通るよね。ぶつかりそうになった時に女性をかばう形で肩を引き寄せたりするのよ。守ってくれたんだと思えば女性はそう不快には感じないもの。
そうなんですか？
この男に肩抱かれるくらいなら車に引かれた方がマシってケースも考えられなくはないかもしれないけど。
どうしてそんなにまっすぐに僕の目を見るんですか？
好かれても嫌われてもいない普通の間柄だとしたらこれは結構有効な手段ね。下心は持たないのは不可能だとしても極力隠しておけば問題はないでしょう。もちろんナチュラルに手を握れるのならばそれがベスト。逆に言えば自然に手を握るためにはその前のステップで何をすればいいのかと考えること。これなれば自然とデートのプランを組み立てていくことができるでしょ。
なるほど。
恋愛のゴールの一歩手前は手を握ることよ。これはぜひ覚えておいてね。
はい。あ、そろそろお会計をお願いします。
はーい。初保料ドリンク込みで4500円になります。
ああ、神社で
まだ続いてたんだ。
いつも次がない出会いでつまずく人のための心理術、有機ゆうちょ、ナナブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。2回目の紹介となりましたけども、いかがでしたでしょうか。ね、草食系男子の皆さんはね、ぜひこちらの本で腕を磨いてください。またね、ニコニコ動画で、ね、見てる人もね、本を読んでほしいなと思います。で今回ですね、これ取り上げたのは、そのニコニコ動画で大人気だからもう一回ちょっと取り上げてみようぜというお話があったんですけども、あとなんかドラマ化もう一本していいよっていう風にね、関係者の方に言われたのもあるんですけれども、今ねちょっとニコニコ動画確認してみたらですね、この志保さんと京都くんの後日談の漫画ってのがあったんですけど、これをなんか動画仕立てにしてアップした人がいるみたいでですね、それも今ニコニコ動画に上がっております。個人的にはこの二人のね後日談見たかったんですけど、書籍キャンペーンの PDF だったから僕持ってなかったんですよ。ちょっとこの収録終わったら確認しようと思っております。まあ皆さんもですね、ニコニコ動画で楽しんで、そして、また新刊ラジオに帰ってきて、本の方も読んでください。余談です。今回のエピソード、女性にね、触るってのがありましたけども、個人的にはすごく使えるんじゃないかと思いました。まあ、深くは語りませんけどね、僕最初に付き合った彼女がですね、山登りの時に転びそうになったのを、背中支えてあげた子だったんですよ。やればよかったんだ、あれを、大人になってからも。ね。誰かまた目の前でこけてくんねえかな、なんてことを思いつつ、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。そこ笑うポイント。